皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康春先生と私総志で医学医療の様々な問題、話題、課題について好き勝手話すというようなことをやっております。今回ゲストの先生をお招きせず、徳田先生と私総志で2017年にあったことを振り返りながらいろいろお話ししたいなと思います。徳田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で徳田先生、ここまでこういろいろ振り返られてきて、2017年を振り返ってこう、重大ニュースのその後プラス、2018年のこう抱負みたいなこうセッションにしたいなと思います。
はい、
どうですかね。
そうですね、もうぜひもうこれは一つというとね、やっぱりね、このポッドキャストですよ。やっぱりこのポッドキャストをここまでやることができた、これはもう総志君がもう最大の功労者ですけれども、これは私にとっても非常に大きなね経験で、新たなねその世界に一歩踏み出すことができたという意味においてね、これもベストワンのビッグニュースというかね、ビッグ体験というかね、もうそれはもう確実に言えると思いますから、これはもう言っておきたいと思いますね。やっぱりこれがあったから、いろんな情報を発信することが自分からもできたし、あとはさまざまなゲストの先生からですね、非常に素晴らしい経験を語ってくださってですね、それを我々がシェアできたと。そして、総志君がその若手の代表としてね、その立場をね、からの意見をまた言ってくれて、で、全てが勉強になるし、これは貴重な体験をさせてもらったなと。で、これを私が勉強になっているだけでなく、多くの リスナーというかね、方々が、応援のメッセージというかね、いろんなお言葉をいただいてますので、これも非常に、嬉しいことですよね、私たちにとって。
ありがとうございます。素晴らしいです。他にはどうですか。
そうですね、だからこの発信っていうのは大事だなと思いましたよ。そういう意味ではこれはポッドキャストということでね、もう本当にこのアドリブでね、毎回こうあれですよ、もう事前にその特にそのチェックせずにいきなり話をするっていうねところですけれども、いろんな情報の発信の仕方ありますけれども、やっぱり自分たちが考えてることをみんなとシェアするということですよね。いろんな人の意見も聞いて、それを読んで、それだけではなく自分の意見も言うと、で自分の考えも発表すると。だから私ブログもやってますし、メールマガジンもやってますし、ツイッターとかもやってますけど、それに加えてこのポッドキャストというメディアというかね、コミュニケーションツールというかですね、それを使わせていただいて、良い発信のね、このこう手段を、しかも自分が勉強できる、しながらもできるという意味においてね、これは良かったなと。で、最近読んだですね、論文で面白かったのがですね、アメリカの有名なドクターが書いたものですけれども、プロフェッショナルとしてのモラルチョイスっていうですね、論文のタイトルだったんですけど、
面白いですね。
医師としてのプロフェッショナルとしての医師のモラルチョイスっていうことでね、一体どういうことかというと、アメリカの社会には今問題があると、どの国にも問題あるんですけど、その中でやっぱり人々の健康とかでですね、人々のそういうそのですね、暮らしとかに、影響を及ぼすようなですねことがですね、そのシステムとして存在するんであれば、そのシステムに対してのねを改善する この活動とか、その、この意見の発信というか、情報の発信というかね、まあ、そういうのを、プロフェッショナルをやるべきじゃないかということで、それをやらなかったら、これは、それに賛同していることになるという意見を言われたんですね。プロフェッショナルサイレンスっていう言葉を使ってましたけどね、その。
かプロフェッショナルサイレンス。はいです。
プロフェッショナルサイレンスって言って、そういうヘルスとかメディスンとかヘルスケアのプロフェッショナルである人々が沈黙をしていたらね、これは賛成を意味すると。その分野において。
なるほど。
その分野の人たちがプロフェッショナルとしてサイレンスをしていたらですね、賛同してることになりますよっていうですね。そういうモラルチョイスをあなたはしてるんだっていうことを書いてあったんですけれども。
なかなか厳しいですね。
すごい厳しい意見ですね。だけどね、そういうことがね、結構やっぱあるのではないかと思うんですよ。
はい、まあ、ホットなところで言うと、受動喫煙の防止法案とかそこら辺とかも、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。本当にいろんな問題があるじゃないですか。
はい。他に
だからそういう、はい、我々もやっぱり発信しないといけないなと思いましたね。
なるほど、確かに。
我々もね、発信しないといけないなと。そのまま黙認して。それは、それがね、それを、そういうチョイスをしたっていうことになりますからね。その黙認というチョイスで、サイレンスというチョイスをしたっていうことになりますからね。
ここら辺は確かに。という意味では。
ただね、反対意見はね、はい、反対意見を言わせる、言う権利を与えるという有名な言葉があるじゃないですか。それはやっぱり、その権利まで奪う必要はないですよね。
うんうん。
やっぱりその意見を交換するのが大事だと思うんですよね。
なるほどです。サイエンスの世界でも、やっぱり、こう、いろんなディスカッションが大事だというところと、
そうそうそうそう、ディスカッションも大事だと思います。
うんうん。まあ、例えば、まあ逆に多分いろんなそのレスポンスがあると思うんですが、またツイッターとかフェイスブックとかでもたまにありますが、そういういろんな医療的な事情についてこう発信すると、結構いろんな、あんまりこう感情的になってこう絡んでこられる人とか、おられると思うんですよね。それは多分いろんな人が多分言ってると思うんですけれども、じゃあそういう同じバックグラウンドがない、例えば最低限の統計の知識とか最低限の生物学の知識とかがない人たちと、どういうふうに付き合っていけばいいと先生は思われます？
やっぱりね、それだから相手の立場はまずリスペクトした方がいいと思うんですね。要はそのサイレンスをするということは完全にこれ賛同するということですから、さっきの意見論文のような形になってしまいますから、では自分がそれと違う意見を持っていることであれば、その意見をちゃんとそのファクトだけについて言うべきだと思うんですね。相手のキャラ人パーソナリティっていうんですか、それに対してその否定的な意見を言う必要ないじゃないですか。そのファクトだけこうですよと言えばいいだけの話じゃないですか。そこが大事だと思うんですね。相手のリスペクトが大事だと思うんですよね。ええ。で、人間は誰だって間違いはあるじゃないですか。だって、アインシュタインがそれ出てくるまで、ニュートン力学が正しいと思われていたわけでしょ。だからアインシュタインが出てきたから、それ間違いだって言って、コペルニクスが出るまで、出てくるまでは、
天動説
なんですよ。で、医学の、最近の医学ではね、いろんな例あります。例えば、タコツボ心筋症でもね、実は昔からあったんだけど、みんなそれ気づかなかったんでしょ。それをタコツボ心筋症というのを唱えた人はすごいですよ。
すごい。
だからね、結局それまでの人はみんな間違ってたわけですよ。別の病気と誤診してたんでしょ、要は。
はい。
タコツボ心筋症ってあれ、これほど顧問な病気ないじゃないですか。
ブロークンハートシンドロームでしたっけ？
そうそうそう。 で、それをね、みんなそれ、今はみんなこれはタコツボでしょとか言って、みんな言ってますけどね。だけど最初に、そのタコツボ見つけた、タコツボ真菌症を提唱した前の人はみんなそれ別の病気だと言ってたわけですね、それ。
なるほど
です。まあ、ですから、やっぱり人間はやっぱ謙虚があれが大事ですよね。相手を完全に否定するっていうのは難しいですよ。
確かに。
リスペクトする点はあるんじゃないですか。どんなに素人でも。
そういう姿勢を持って、まあ、ただ言うべきところは言って。
言うべきことは、言うべきことを言わないと、サイレンスってことになっちゃいますからね。
ね、そういう、なんかこう、発信の大切さみたいな。
だから、受動規制に関しては、私は、受動規制反対なんですけど、反対というか、要はもう、喫煙は、やっぱり、受動喫煙は、やっぱり、その、タバコを吸ってない人に影響を与えるっていう意味においてね、言ってますけど、一応、その、受動喫煙を認めたい人、たくさんいるじゃないですか。
はい。
まあ、そういう人の意見は一応聞くと。
確かに、
ええ、意見を聞きますよ。
いいですね。なるほど、ええ、まあ意見をやっぱり意見言うこととその相手に対して敬意を持つことっていうのは両立しうるっていうことですね。逆に言うと、
そうですよ、そうなんですよ。だって我々それアインシュタイン以前の物理学者がそれ間違ってたかもしれないけど、それリスペクトできるんじゃないですか。
確かに
別にみんなアインシュタインが出てきたからニュートンをけなすわけじゃないですね。
確かに
時代でやっぱり素晴らしい、
いやすごい成果ですよね。
理論を打ち立ててね、本も出してすごいサイエンスに貢献したわけですからね。だって昔はタバコは健康にいいと思われてたんです。
そういう時代もあったんですね。
みんなそれでみんな吸ってたんですよ、日本人も。
ああ、そういう時代があったんです。
で、映画のスターもみんな映画の中でタバコ吸ってたじゃないですか。
かっこいいですね。
ケージ・コロンボもタバコ吸ってたし。で、そういう、それでタバコを吸うのがもう常識でしたからね、昔はね。
確かに。なるほど。
だからそういう意味で、まあ、要はリスペクトはすると。ただ、今現代のこのね、この我々の社会において、その受動喫煙が、タバコ吸ってない人に対するその影響を考えると、我々ちょっとね、としてはそのサイレンスに、となるわけにはいかないっていうとこですよね。そういうチョイスは取れないと。
まあなんかそこら辺ってこう逆に言うと、まあ仮にですよ、仮にその受動喫煙が実は健康にいいってことが分かったときに、
多分その、そう、それは素直に謝りますよ、私は。
なるほど。
自分は間違ってたっていう。正直に言いますね。なんで、だって本当に我々が今科学の教科書でね記述していることが全て本当に正しいかとか 100% 確実ではないんじゃないですか。例えば宇宙がどこまであるかとかね、どうなるかとかね、それは誰にも言えないじゃないですか。最終的にはね。
だから逆に言うとその何かその社会的な事案が起きた時にそれに対して専門家としてきちんとこう立場を表明して発信する。
そう。
ただ一方でその変化、自分たちのそのなんかことが変わっていくってことに変化にもこうオープンである。
そう。
それこそ例えばその例えば受動喫煙に反対してる立場だから、万が一受動喫煙が健康にいいっていうエビデンスが出てきた時にそれをまあ揉み潰そうとか、それを徹底的に潰そうとするのではなくて、ちゃんと敬意を持ってそれも
受け入れると。ファクトにもうファクトを重視する。何がファクトかっていうね。 やっぱりそれ重視したやつ。
なるほど。わかりました。
だけどね、それなかなか難しいですよ。みんなやっぱり人間はね、やっぱりいろいろなやっぱりしがらみもあるし、COI とかもありますからね。ぜひね、この医学生の皆さんには、そういうその、なんていうんですかね、自分のその、そういうね、その信念をこう貫いて、意見を言うっていうね。チューズイングワイズリーなんかも、学生さんの方が盛り上がってるのはね、一つそういう側面があると思うんですよ。
なるほど。
学生さんみんなピュアじゃないですか。
はい。
で、何が大事かっていうのは正義を追求しようとするじゃないですか。
はい。
ところがですね、その世代、ある世代にとってはね、それは脅威なんですよ。チューズイングワイズリーっていうのは。
脅威ですか。
COI があるわけですね。そうなるとね。
なんか自
そう、
分
そう
た
な
ち
る
の。
と、自分の生活がかかってるわけですよ。自分たちの経営とかね、病院とか診療所とかね、従業員とかどうなるんだみたいな、究極的にはそういうところまで来ますからね。だから、プロフェッショナルサイレンスになってますね。
なるほど。
なってる人たちが多いですよ。
ここら
ね。
辺気をつけたいところです。
本当に。
逆にプロフェッショナルサイレンスにならないためにはどうするのがいいと思います、先生。
そ れは単純で
偉くならないこととか。
すね。それは大変なことですよ。それはね、インディペンデントの立場に立てるような、この進路を、チョイスするっていうのもありかもしれません
あと
ね。ね。
はある先生と話すときに言ってたのが、こうやっぱ学生とかと関わり続けることだと申し上げてました。
あ、いいね。
学生と例えば定期的にこうディスカッションするの、時間をちゃんと設ける。それが逆に自分のその、なんていうかこう、目を覚まさせてくれるんだとおっしゃってた人もおられます。
それはいい意見です。で、一方で、ある大学の先生は一方的な授業だけやってね、学生の意見とか感想を聞かないとかね。そうではなくて、その学生の意見とか感想を聞くのが大事ってことですね、今の話は。それが大事です。
まあ、それこそなんかこう赤ちゃんと一緒に、まあ、例えば子供と遊んでたら元気もらうのと多分割と同じような構造だかなと。まあ、別に赤ちゃんとか子供をバカにしてるわけじゃなくて、なんかね、一緒にいることが楽しくて、いろいろこうそこから学びもあると思うんですよね。だからまあそういう構造、同じ構造なのかなと思いました。
だからそういう意味ではね、だからさっきとちょっと話の展開が面白いんだけれど、高齢で人生の大先輩にリスペクトを我々はすべきだって話してたじゃないですか。一方で、一方でですよ。やっぱりその人間はやっぱりそういうふうにだんだんこうね、この流されるというかですね、こうピュアなものを失ってきつつあると、年を重ねるとですよ、そういう部分もあるじゃないですか。だからその辺をどう生きるかっていうのは大事ですよね。
なのでやっぱりそのいろんな世代とかいろんなバックグラウンドの人たちがお互い敬意を持ちながら、なんかこうその対等に、なんていうかこう関わり合えるような形になっていけばいいなと思いました。
そうですね。で、もう一つね、大事なのは、宗志君がやってるように、医療以外の人たちと交わると。いろんな人たちの意見を聞くと。いろんな人たちの話を聞くと。その生き方を、考えを聞くと。
なるほど。
そういうのがやっぱり医療従事者にとって必要じゃないですかね。 どうしてもやっぱり病院の世界に入ってね、医者というその立場になるとね、やっぱりこの、どんどんどんどんそういうそのメンタリティに入ってマインドセットになってしまいますね。
は
ええ。
い。いやー、そうですね。そこら辺、まあ、しかもあれなんだよ。こう、総括して、徳田
そうで
先
す
生
ね。
が、まあ、2018年の抱負、最後にちょっといただけますか。
そうですね。2018年はですね、まず今沖縄にまあこの移動したというところもあって、でまあ新しいこととしてはまあ健康づくりについてのですね、なんかこうみんなでやる取り組みっていうのをね、なんか新しい試みとしてやれればいいなというふうに思いますね。それがどういうそのコンテンツになるかはまだ分かりません。
なるほ
で、
ど。
どういう場所でやるかは分かりませんけれども、それを自分で、まあ、意見をそのこう発信してね、呼びかけて、でみんなの意見も聞きながら、でそれでまずはスタートさせたいなというふうに思いますね。まあ、どういう形になってスタートするかは、これから具体的には考えたいと思います。
ありがとうございます。まあ、2016年に始まって2017年この1年間も徳田先生出演された多くの先生方、そしてこれを聞いてくださっている皆様のこういろんなお力添えあって、これだけまあ細々ながらこう続けられてきたかなと思います。2018年も引き続きなんか楽しく 細々と
そうですね。
やっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
よろし
あ
く
り
お
が
願
とうい ござ
し
い
ま
ました。
す。
よろしくお願いし
あり
ま
がとうご
す。
ざい
あり
まし
がとうございました
。
た。失礼します。
どうも、失礼します。